皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていく番組になります。はい、今週の進行役の私編集部磯君です。そしてご一緒しますのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、
今日はね、
はい、
ちょっとお手紙がね2つも来てるんで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなにいっぱいいただけることなんて、
そうですね、
まれですからね。
はい、まず1つ目、
はい、
この方は名前はちょっとないのかな、こんにちは、いつも楽しく拝聴してます。
こんにちは、
ね、記者団、うち記者談話室とサステナブルファッショントーク同じアドレスなんですよ。
はい、
こうお手紙のね送り先だから、
う
ん、この方はね両方に送ってくださってるんですよ。だから 両方聞いてるってことなんですよ、ね、で記者談話室向けに、昨年4月全くの異業種から、まあ、林さんの大好きなマザーハウスというバッグ屋の販売に転職しました。これまでの人生ブランドと無縁で生きてきたので自分の世間知らずを痛感しています。転職前ハイブランドの名前はルイ・ヴィトン、シャネル、コーチしかほぼ知らず、これらのブランドもロゴがいまいち識別できてないレベルでしたと、
うんうん、
かなりですよね。だってルイ・ヴィトンとシャネルって、シャネルって書いてあるじゃん、うんうん、
まあ CC ってね、
あ CC の方ね、
うん、
なるほど、はい、で、店舗が百貨店に入っているためブランド知らないとお客様とお話ができないと勉強せねばと思い先月からこちらのポッドキャストを聞き始めました。そしてハマりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
仕事の休憩中に聞いているのですが皆様のトークが軽快でニヤニヤしながら楽しく聞いています。ブランド勉強中なのでハイブランドがなぜいいのか、なぜみんなが買うのか、また皆さんの好きなブランドとその理由を聞いてみたいですという話。
まずその勉強せねばならないと思い先月からこちらのポッドキャストを聞き始めてましたと、
意識高くていいよね。
いや絶対このポッドキャストではそこら辺の勉強にはならないなということを林さん思ったわけですよね。
なんか違うものを聞いた方がいいんじゃないかなと思
ってるよね。
あなたの時間を無駄にして申し訳ないみたいな、
ね、この方だってもしステッカー完成したらいただきたいですって書いて、
ね、ステッカーってなんだっけ。
いや俺ステッカー作ろうとか言って、
う
ん、作ってないんですけど でも、ポッドキャストのコメントでも、
うん、
Spotify のコメントでもステッカー欲しいっていう、
まあ、あじゃあ作った方がいいよ。
はい、だからちょっと今ね鋭意準備中。
あそうなんだ、
はい、
絶対してないよね
準備中っていうのが来月も同じこと言ってそうな、
ね、特集あれだもんね、消費者特集あるからまあいろいろあるよね、
うん、そう、こういう名詞出さないでください。
はい、すいません。
消費者特集とか、
はい
はい、
内緒なんですね
内緒じゃないけど、
はい、
はい、そうそう、だから、まあ、そこは置いといて、
うん、
勉強のために聞いてると。で皆さんそのハイブランドなぜいいのか、なぜみんなが買うのか、皆さんの好きなブランドも教えてくださいっていうね、
うん、
と理由も教えてくださいと。で、ね、僕ちょっとはっきり言っとくんですけど、
はい、
私はハイブランド持ってません。
一個も。
あ、例えば
ハイブランドとは、
まあなんとなくこの方が言ってるのはラグジュアリーブランドのことなのかなと思うんですよね。
はい、
だから僕が持ってるのと、あでもね、昔なんかの時に家族が、
うん、
実家のね、
うん、
ルイ・ヴィトンのネクタイとネクタイピンをプレゼントしてくれたことがあって、
あ君に、
はい、
就職祝い何、
まあちょっと、うん、なんかのお祝いでしたね。
覚えてない
素敵なストーリーですけどね
素敵なストーリーなのに覚えてないの、
ルイ・ヴィトンのネクタイ、
うん、
とネクタイピン、
それつけてあれなの？
あと俺ネクタイ
記者会見行ってんの？
あれだわ、エルメスだわ、
はい、
持ってんじゃん、
されてんじゃん、
持ってるわ、
はい、エルメスは誰からいただいたんですか？自分で買ってないでしょ？
エルメスは妻の母から
中
の折にプレゼント。
あさすが、
すごい、さすが、
はい、
お母様さすがです。
っていう意味だとそれですね、俺が持ってるの。
はい、
はい、バッグはちょっと高くて買えないかなという感じ。あと聞いてるとまずいんであれですけど、僕反キャピタリストなんで、反キャピタリズム
いつからそんな方針になったの
昔から、
え
昔から。
あ、そうなの、はい、株買ってたじゃん。
猛烈に組み込まれてるじゃん。
違う違う、株じゃなくて、うん、兄さん。
同じじゃない。一つのカテゴリーじゃないの。ニューサで儲かった儲かったって言ってたじゃん。
いや儲かってないですよ。もう
さ反キャピタリストでニューサ始めて儲かってないですよって、なんか意味が
儲かってないから反キャピタリストぶってんの。
順番がそうなんじゃない。最近なったんじゃない。儲かればキャピタリストになったんじゃない、
ね、どうですかハイブランドってね。
私あれですから、プラダのコートとか。
プラダって
プラダの
プラダハイブランド。
プラダハイブランドしてどう考えても
高級。
怒られるよ、ちょっと怒られるよ。
あ、そうだ、
ええ、うん、あと頑張って昔パリで買ったバレンティーノのバッグとか。
バレンティーノってオートクチュールやってるっけ。
やってます。あ、あ、何あ、クチュールやってないとハイブランドとは言うな的な。
まあ、それはそうでしょ。
そういうラディカルな発想。
なんか多分、うん、20年前までは、うん、ラグジュアリーブランドって一応、うん、なんかこっちあって、うんうん、要は王室御用達みたいな過去に、うんうんうん、そういうのが、まあ、権威の、なんていうの、はい、そのルーツみたいのがあって、だからそのあとオートクチュールやってるかみたいのが一応あったと思うんですよね、
うんうん、
だからそのそういう意味で言うとプラダっていうのはなんかちょっと違うあのカテゴリーなのかなっていう、その例えばね、
ピポン、
20年前の
エルメスってクチュールやってんすか。
エルメスはやってないけど、あの一応あのバグをさ、こうして
ロイヤルワラントだからいいみたいなこと、はいはい、
バグ商人バグ、
うん、こういうなんだろう、別にそんな大して持ってない2人による醜い戦いはやめようよ。
本当に醜いなと思った
。林さんは
何持ってない、うん、
その時計は。
林さん時計持ってるよね。
何は、何オメガ。
時計はオメガだけど、
うん、
オメガはラグジュアリーブランドではないのかな。
わかんない。
え、林さんって財布は
ボッテガ。
あ、
何そんな、なんかさ、やだやだやだね。
どうしたらボッテガ拾ったの。
まあそんなそんなとこですよ。
素敵な財布が落ちてる。
落ちてる。泥棒じゃない。こんな、え、この人だからその勉強をせねばと思い聞き始めましたって書いてあるんだけど、こんな話が勉強に。
こんなまた癒し、なんかなじり合いをね、
なじり合いをね、
お聞かせしてしまいましたが、はい、
ハイブランドがなぜいいのかというね、うん、まあこれはさ、うん、こう、まあ、正直このポッドキャストじゃなくて、うん、もう一つのサステナブルファッショントークで、
うん、
あの聞いていただくのが一番いいかななんて思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱり何サボアフェールとかさ、
うん、
なんとか、
あ、サボアフェールってちゃんと言えるのね。
やってるサボアフェール何ですか。
な、何なんか分かんないけど職人技、
クラフツマンシップみたいなことでしょ。あれ多分
とりあえず聞かじった言葉を言ってみたみたいな、それらしく聞こえるみたいな、
そういうのが、まあでなんかいろいろあるけど、
はい、
あのね、
うん、
あれ、うん、ちょっと言うとちょっと本当怒られるからこのぐらいにしとこう。
はい、
はい、
まあでもね、なんで何がいいのかっていうね、あのハイブランドの良さっていうのは、
はい、
あの結構実はあの定義が難しいんですよね、ハイブランド の, あのルーツとか。
むしろ良さを定義誰かはしてんの。
だから結構昔を研究 で,、
うん、
なんだで、それでそのさっき僕が言った、
うん、
そのハイブランドの定義っていうのはその王室御用達みたいなところに権威があるんじゃない、あのルーツがあるんじゃないかっていうのを、まあ、社会学者の人とかが20年前か30年前は言ってて、それがまあどっちかというとぴったりはまる、うんうん、だからプラス、うんうん、あの王室御用達だけじゃなくてプラスあのなんてサボアフェールとかを、うん、まあ、一つのなんていうの、
あの基準といたしましょう
っていうで、まあ、オートクチュールっていうのはその象徴なんでオートクチュールやってて王室御用達でやってるみたいなところがあったんですけど、そこから20年ぐらい経って、まあ、やっぱりだいぶ変わってきたと思うんですよね、
うんうん、
定義っていうのが。だからそれプラダどうなんですかとかっていうのがあるのかな。でなんかリアルなところで言うと多分百貨店とかそのセレクトショップとかで、まあ、セレクトショップというかまあ百貨店ですよね、そこの並びっていうのがあるんですよね、
うん、
でそのどこのフロアに入るのか、うんうん、自分たちはどのブランドと並ぶのかっていうのが非常にビジネス的にも重要になってくるので、
恐ろしい戦いがあるんでしょうね、
うん、まあ、そういうところもいろいろあるのかななんていうのは感じてますが、 ハイブランドがなぜいいのか、なぜみんなが買うのか、ね、不思議ですよね。やっぱ金じゃないですか。金持ちの象徴ってことなんじゃないですか。
これまで話10分ぐらい話してきて、それが結論でいいの。
なんかすごい話せない割には引っ張るなと思って。
すいません。じゃあ次行こう。もう一個あるわ。
はい、
大事な。うん、ね、この方はね、ロイさん。この方もね、なんですね。ロイと申します。仕事はアパレル関係ではありませんが、お三方の話が楽しく、毎週楽しく拝聴させていただいております。さて先日の配信で、横山さんがご家族と関西万博と行くお話をされていましたが、私も偶然同じ日に万博へ行ってました。
まあ
で、ね、で横山さんに遭遇するかもと期待していましたが、結局お見かけすることはできず残念でしたと。
え、逆に見かけたら分かる関係性なのかしらね。
なんかこの方はその SNS の投稿とか、うん、ほらうち記事にさ顔写真出てるじゃん、
はい、
だからそれでモノクロ写真を拝見したので、もしかしたらっていうかを見てねっていう、それを見てという、
ほんほん。
で、まあロイさんが、私はいくつかのパビリオンに入ることができましたが、中でも大阪ヘルスケアパビリオンの中で卵の殻から作った糸でできた生地に驚きました。ほんほん、シルクのような肌触りの生地でしたが、で万博内のセブンイレブンでハンドタオルが製品として販売されていたのでいると聞いたので、自分用のお土産として購入して帰りました。横山さん、どんなパビリオン行かれましたか。土産話などがあれば配信でご披露していただければと思い、初めてお便りさせていただきました。これからも配信楽しみにしておりますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ、行ったんですよ先週、
うん、
どうでした。僕、ね、2日間行ってたの。
そう、日曜日の夜のなんかその 夜の部と、
うん、
月曜日会社休んで、うん、月曜日のまあ日中11時からの会たんですよ。11時間、まあ大体向こう、まあ、子供がいたんで、まあ、15時ぐらいには出て新幹線で東京帰ってきたというスケジュールだったんですけど、うん、やっぱ、ね、混んでるんですよ日曜の夜と
夜も、夜でも、うん、月曜の朝も。
で月曜の朝も、うん、他の、芦澤さん、はい、芦澤さんで朝一で行ったらしい
んですよね。芦澤さんって誰ですか。
なんだっけ、トキオンやってて、
弊社内のね、
今、はいはい、同僚のね、
うん、
で芦田さんね9時のやつ買いに行って、そしたら結構いろいろ行けたっていうんですけど、僕11時の回だと平日でも結構混んでて、どこのパビリオンもちょっと人気の、まあ、イタリア館とかだともう2時間待ちとか、
うん、
でなかなか行けなくて、で、まあ、子供結構もうなんか疲れちゃうんで、
うん、
であんま行けなかったんですけど、
うん、
まあ、印象に残ったのは UAE、
うん、
何
アラブ首長国連邦、
はい、なんか藁の超巨大なパンテオンなんていうの、神殿みたいに作って
て、藁でできる
建物、藁の柱に、うん、ガラスの柱みたいな中に藁が詰め込まれてて、それがすごい高い
や
つで、うん、藁とアラブ首長国連邦何の関係があるのかなと。
そういう伝統的な何か作りがあるの。
関係ない
と。あ、関係ないの、
はい、ただこうかっこいいから、
うんうん。
そんなことある？砂漠でそういう家建ってんじゃないの？
砂漠だ、そわら、砂漠にわら関係ないでしょ。そういうね、
うん、水草じゃないの？うん、
いやあれ完全にわらですね。
うん、
まあ、ちょっとだから俺みたいなリテラシーが低い人は、うん、なんでわらやねんみたいな、わらわらわらわらとか言って、
そこでまず楽しめる。
そう、
うん、うん、何が楽しかったかなって思うと。
うん
うん、
UAE のわらが一番。
いや、ごめんなさい、さ霧がさ、うん、出てくるコーナーがあるんですよね。
あ、人工の霧が、
はい、あれは面白かったね。
暑さ対策じゃなくて、
あれはね、なんか多分なんかその命のなんとかってやつで、こう
パビリオンの中、
いやパビリオンの外なんですけど、
うん、
こう霧でもう周りが見えなくなるぐらいの霧が15分に1回ぐらい
プワー
って
出
て、
うん、
あれすごい幻想的なんですよ。
え、そういうアーティストさんが作ってるやつ。
多分そうな
ん
ですよ。あれはねすごい素敵で良かったですね。
うん、
風が吹くとすぐ消えちゃうんで、こう、まあ、危ないんですけどね。でもまあ割合こう
危ない、
本当にブワーって出てくると、うん、霧ってブワーって出てくると本当見えなくなるんですよ。
なるほど、
商業施設にある、ミストとは違うんだ。
本当にこう見えなく、すっごい
下から出てくる、
下からすごい濃い霧をブワーって出すんですよ。
うん、
吐かなくて、だけど一、まあ、本当10秒だから、まあ、1分ぐらいなのかな、
うん、
こう周りが見えなくなるぐらいで、でも屋外だから風が吹いたらすぐ消えるんですけど、それがこう15分に1回こうバーってなるのとか、ちょっとね、ロイさんにはもう申し訳ないんですけど、 そんなにあのなんていうんですかね、はい、
炎上しきってはいないと。
どこのパビリオン入ったとかないの？こう、
ね、パビリオンね、あの電力館がやってる、
うん、
なんだっけね、なんかエネルギーのやつで入ったんですけど、
うん、
まあ、それは面白かったかな。なんか卵みたいなこう電力館なんで、
うん、
いろんなエネルギーの卵みたいのをなんかいろんなエネルギーをゲーム形式でお勉強できると、結構、まあ、子供も多くてよかった。あれで大人ももちろん楽しめる、
子供が喜んでた、
大人も楽しくてよかったですけどね。なんかあのアトラクションとしてはすごく一番面白かった。子供も一番面白いし、
よかったじゃないですか。じゃあ、
うん
うん、虫いた？
虫ね、いなかったよ。
いなかった、
もうほぼいなかった、うん、ってか、見なかった。
あ、もうじゃあ駆除されたってことなのか。
駆除じゃなくて、まあいなくなるときはいなくなるもんね。
なんか正直、うん、なんかこう SNS とかで、うん、なんか大阪万博のこうなんてどっちかというとネガティブな意見がバーってなってるのとかは、うん、正直ほとんど感じなかったね。
あ、現場に行くと、
現場に行くと、
うん、
なんかちょっとなんでそんなみんな悪く言ってるのかなっていう、まあたまたま虫がもうなかったタイミングかもしれないんですけど、虫とかはないし、あとまあその天気があんま良くなかったんですよ。霧さん、うん、雨とかが降ってるたり、そんな暑いとかもなかったし、
うんうん、
あとあの木のリング、
うん、大屋根リングね、
大屋根リング、あれは良かったですけどね。
ん、何が良かった？
なんかすごいでかい巨大な木造建築で、
うん、迫力あった。
あれがこうやっぱ一つのルートというか、
うん、
あれの下をこう動くといろんなパビリオンにつきやすい。
ああ、そういう動線になってんのね。
だし、あと夜こう上からこう下も通れるし上も通れるんですけど、下通ればまあ雨をね避けて休む場所にもなるし、うん、上から見るとこう風景がね全貌が見渡せて、
うん、あ、上も登ったんだ。
上登って、
うん、
上も歩けるんで普通に、
うん、
すごい。まあそのね、金額がすごい高かったからなんか批判を受けたかもしれないんですけど、
あ、建造費がね、
うん、ただまあ上こう、まあ、出来上がってこう通るにはなんか、まあ、これあっていいなって。
ほん、俺なんかはね残せばいいのになと思うんだけどね。
ああ、あれね、
うん、もったいないからね。
そうそう、だからまあ比較的その居心地みたいのはそんなに悪くなかったんですよね。ほんほん、でレストランとかも空いてて、
へえ、
パビリオン混んでるんだけど。
何食べたの？
ラーメン。
何ラーメン？
うん、なんか普通のラーメン1200円ぐらい、
うんうん
うん、
別に全然混んでないし美味しかったよ、
うん、あ、そういうなんか別に国に関係ないラーメンとかそういうのもあるの？
あるある、普通にフードコートとか、
へ、
うどんとかもあるし、外国の人からしたらいいんじゃない？
あ、確かにね、
うん、
ジャパニーズラーメンがね、
そう、値段も高くないし、
うん、
そういう意味じゃなんか、うん、ただなんかこうやっぱりこう入りたいパビリオン、人気のパビリオンは本当に入れなくて、
うん、
まあ、それはどっちにしろ、ね、ああいうアトラクションって並ばないと入れないんで、
はい、
という、
はい
はい、という感じでした。すいません。なんかでもだからこのロイさんはすごいヘルスケアパビリオン、卵の殻から作った糸とか、
うん、
あなたの専門みたいなもんじゃないですか、素材。
うん、でも知らなくて恥ずかしいよなと。
ヘルスケアパビリオンの記事自体は沼さんが書いてましたよね。
書いてましたね、うん、まあ、なんか僕もこれ入れなかったんで、
うん、
ね、こういう方がいるからやっぱ卵の殻でできたっていういいきっかけじゃないですか。だから
ヘルスケアパビリオンなんか、まあ、うちとジャンルと重なるかもしれないけど結構そのいろんなニュースになってるよね。
なってる、
うん
うん、
だからすごくいい取り組みだと思いますよね、
うん、
ちょっと、はい、だ僕が意識が低すぎて、
はい、
すいません、
中途のわらでわらわらしているあれでしたと、
はいはいはい、時間ちょっと経っちゃって、あ、
ん？どうしたの？
大丈夫
です。あ、びっくりした、
また切れたかと思いました、音声が。はい、
じゃあ今日はこの辺でお開きですか。
そうだね、
ダメですよ。
20分も経っちゃった。
ちょっと
巻きでいこう、巻きで。
話が長いから
巻きませんよ。今日の本題に入りましょう、うん、
あ、これからが本題なのね。
そうです、
はい、
今日の本題は何ですか、林さん。
トレラン。
そうです、
トレラン、トレイルランニング。
そうです、なんでトレイルランニングかというと、2025年6月9日今週の月曜日に発行した号の特集がトレイルランニングマーケット特集だったからです。
WWD でトレイルランニング特集、
すごいですね。じゃないですか、うん、ちょっとこれ私とうとうと何でやったかとか やって面白かったこととか語っていいですか。
コンパクトにお願いします。
コンパクトにね、これ私まずね2月の末にですね、うん、ちょっと別でランニングラン&フィットネスっていう特集をやったんですよ。
はい、WWE 毎年やってるやつですね。
そうそう、うん、
定番のね、
あの東京マラソンにかけた
合わせてタイミング合わせて、
そうそう、はい、あちらはロードランの企画だったんですけど、うん、あの時一個記事入れたのでパリのサティスファイっていうブランドのデザイナーさんを、うん、パリのライターのエリー井上さんが取材していただいたんですけれども、うん、でこのサティスファイっていうブランドがすごい今このランニングのマーケットの中ではすごいなんていうかとてもイケてるブランド、
ウェアのブランドだっけ、
ウェアであり今年の7月にシューズも初めて出すんですけれども、うん、でその、まあ、ちょっとカルト的な人気みたいなところを表現する人とかいたりするんですが、なんかねその人のインタビュー読んでて私が、あ、こういう人たちってこういうこと考えてこのブランドやってるんだとすごい印象的だったのが、なんかそのエリーさんの記事から引っ張りますと、僕にとってランニングは単なる運動以上のもので世界とつながる自己表現の手段なんだよねみたいなことを言ってるんですよ、
うん、
私はそれをすごいちょっと新鮮で、
うん、
あ、単に痩せたいとか健康を維持したいとかで走ってる人ってすごくたくさんいると思うんですけど、
うん、
まあ、私とか横山さんとか、うん、なんかそうじゃなくってこう自分らしさの表現とかそういうなんていうんですかカルチャーとしてこれこの人はここに取り組んでいるんだということで、なんかでさらに面白かったのはなんか例えばスケートボードとかもあれって一つの言ってしまえば運動の一つであるわけじゃないですか、
うん、
でもなんかそれがすごくカルチャーになっているのはなんだろう、こう単にその競技性の追求とかだけじゃなくってこう他のジャンルのアーティストとか、
うん、
クリエイターとかも巻き込んでそこにシーンを作っていってるからスケートボードってああいうカルチャーになっているんです、うん、だからランニングっていうものも僕はそういうことを考えてこの走るっていう行為自体ももちろんすごく大事だしそこのための機能性みたいなことも大事なんだけれども、うん、だからそういうシーンを作っていくっていうこと、うん、だから単なるランナーだけじゃなくってアーティストとかミュージシャンとかもつながってランニングをカルチャーとしてより深いものに僕はしていきたいんだということをこのサティスファイの創業者のブライス・パルトゥースさんという人が言っててですね、
うん、
でこの人もともとスケーターなのね、
あ、
スケーターでありパンクロックにすごい傾倒して若かりし頃生きてきた私ほぼ多分同世代ぐらいなんですけど、
うん、
でなんかあこの人ってこういうこと考えてるからアウトプットがサティスファイというブランドの形になり、うん、でなんかその普通のなんですかこうアスレチックのブランドとかスポーツブランドっていうのではなくてなんかさらに奥にカルチャーみたいなものの匂いがなんか漂うのはそういう考えがあってこの人ってブランドをやってるから、
うん、
そういうブランドのあらましになってるんだなと思って、
はい、
という、
うん、
だからその
ロードランね、
そう、
う
ん、
まあスケート、まあスケーター的な考えですよね。そのランニングって結構やる人って、
うん、
内省的っていうか、
そうね、
例えばなんだろうな、村上春樹とか、
うんうん、確かに、
その自己と向き合うことによってこうなんかし新しい何かをやるみたいな感じ、うん、
マインドフルネスとかね、
うん、そういう考え方でやってるけど、その磯君さん今例に挙げた人は外にこう広げていくようなアウトプット、
うん、
なんか新しいカルチャーを作るって今までのランニングカルチャーとはちょっと違うような動きが今起きてるわけかな。
なんか難しいな、うん、そういうマインドフルネスにすごい寄っていくことでこういうこのカルチャーの一辺の中にいらっしゃる方もいらっしゃって、
うん、
それディストリクトビジョンさんっていうブランドさんだったんですけど、
うん、
それもちょっと WWD 検索していただくと川田さんっていうライターさんのインタビュー載ってるのでそれもまた別に読んでほしいんですけど、
はい、
まあ、とりあえず、まあ、その内省的になるにしろそういう外とつながってシーンを作るにしろ、
うん、
だから単にこの人たちって運動の波に走ってるんじゃないんだなと思って、
ああ、なるほどね、
そう
自己表現のために走ってるんだ、
っていうのが私はちょっと
新鮮だった。
そう、うん、あ、そういう、だからみんなこんなに今走るんだということを思いまして、
うん、
なるほど ね。
でトレランというの
道があるから走ってるわけじゃねえんだと。
なんか道があるからって言うとなんかかっこいいからなんかまるでなんかいい感じだけどさなんか
理由もなくっていうわけじゃないと。
そう、
なるほど、
う
ん、
でトレランが、
はい。でまあトレランは例えばノースフェイスが、うんうん、あのトレランシューズ前から開発してましたけど、それの開発をより強化して、うん、でしかもそこで開発した R&D の推移をライフスタイルのシューズにも広げますということをもう言ってたりとか、
うんうん、
であとミレーさんがもうトレラン専用のカセットを日本でも販売を始めます、この 2025SS からとか、うん、そういうことを今シーズンやってたので、
うん、
あなんか今多分やるといいんだろうなと思って、
うん、
俺さ、これすごい意外だったのがさ、うん、そのほらハイク、
はい、
ハイクのさデザイナーのさ、
うん、
大出さん、
うん、
トレランやってんだね、
女性の方の方ね、そうすごいハマっていらっしゃるという噂を金がね。
なるほど、そういうなんかこれを読んで、
うん、あ
なんかそういうデザイナーってなんかさ、しかもハイクってなんかトレランとあんまり結びつかなかったんだけど、
うんうん、
こんなおしゃれな人がやってるんだったら俺もやろうかなっていう気分になりましたよ。
あ、いや、なりましたか。
いや、まあ、ちょっと関心は出ましたね、
うん
うん、とかあとなんかほら、まあ、トレラン以外でもランニング最近さ山登りとかさ、
うん、
そういう人もあの人もこの人もやってるみたいな話を聞くと、
うん、
なんか
カルチャー感を感じますでしょ。
で感じる、
うん、
それは本当に見開きを見て、
うん、
って思いましたね。
でも確かにアンダーカバーのジョニオさんとかももっと前から走ってらっしゃるし、うん、まあ、ずっとそういう走ってらっしゃるこう影響力のある人ってもちろんずっといたんですけど、うん、ただこのコロナの間に皆さんやっぱり走るようになった人が山でも走るようになっていたりするところから、うん、まあ、やっぱり最近ちょっと増えてるんですって、うん、こう何ていうんですか、データの数字確からしいものは正直ないので。皆さんこう実感、
競技人口が増えてるみたいな話はないわけね、
まあ、誰もどこも取ってないので実感として増えてる気はしますみたいな言葉を追っていくしかなかったところはあるんですが、大会が増えてるとかなんか、まあ、大会はねちょっとコロナでだいぶ減って、
うん、
で1回その年開催しなくなるともう次の年もう1回立ち上げるっていうのが難しくって、なんだろう、もう1回継続できてないとかは結構あるのかなというふうには思いますが、
うん
うん、なるほど
という感じで、うん、まあ、取材していったんですよ、
うん、トレランをね、
トレランに関するいろんなものを、
うん、
店であったり、
うん、
ブランドであったり、
うん、
で私ここも今回取材して一番驚いたポイントなんですけど、
うん、
なんかさ取材した相手が全員つながってんの、
うん、ああ、なるほど、みんな知り合い、
みんな知り合い、
そういう狭い世界かどうか知らないけども、
うん
うん、繋がってる、
うん、まあ、狭いっていう言い方しちゃうとあれなんだけど、まあ、でも、うん、実質そういうことなんだと思うんですよ、
うんうん、
で、なんだろう、あそこの東京のあそこのお店の店主さんが、
うん、
大阪のここのブランドのお店である2周年パーティーに来て DJ しますとか、
うんうん、
ああ、なるほど、
で、結構なんか第一人者の有名な選手と一緒になんだろう、偶然出会って一緒に製品開発したんですとか、
うん、
そんな簡単に出会えるもんなのとか思ったんですけど、
うん、
しまあ、今みたいに有名になる前だったからそれも可能だったのかもしれないけれども、なんだろう、やっぱりそうコミュニティが結構こう密接なんだな、まあ、狭いって言っちゃえばそれ狭いなんだけれども、まあ、すごいそういう横のつながりを感じたんですよ。あの人の話がここの店に行ってもあそこのブランドに行っても出るし、
うん、
あそこのなんだろう、ブランドのブログを読むとあの人また出てるしとか、
うん、
で私この状況を見てすごく思い出した事象がありまして、
はい、
皆さん2017年12月に出した WWD ジャパンの金字塔特集、藤原博史というビジネスモデル特集を覚えていらっしゃいますか。
藤原博史特集ね、覚えてるよもちろん。
そうです、
うん、
小池くんがやっていたあの特集なんですけれども、うん、なんかそこの中で、まあそこの中ってひろしさんのいろんな考え方が詰まっていた特集で、うん、今読んでも面白いから皆さん読んでほしいんですが、
うん、
あのひろしさんがさ、なんかこうストリートカルチャーというものを振り返ってみたいなところで話してたのが、
うんうん、
なんかこう 裏腹90年代に裏腹が始まった時ってなんか上下関係とか、
うん、
そういうのがなくってみんな用意ドンで始まってでそこからこうなんだろうな横のつながりがあっていやじゃああいつらがなんかイベントするんだったら俺もなんかそこでコラボして一緒にやろうぜとかあいつのなんかそのパーティーに俺も顔を出しますとかそういう横のつながりがすごくあって同時多発的に広がっていくものがストリートカルチャーなんだよみたいなことをひろしさんはその中で語っていらして、
うん、
でひろしさん曰く1990年代のストリートは裏腹だったし2000年代は IT 関係多分ああいう76世代のミクシーの笠原さんとかあそこら辺の、
うん、
ああいうコミュニティのことをおっしゃってるんだと思うんだけどで2000年代が IT でで2010年代はそれが食だみたいな話で、
うん、
その2017年の号ではひろしさんはだから今って食がすごく面白くって、
うん、
同い年の世代のシェフたち同士がコラボしてたりとか、
うん、
なんか一緒になんか海外のレストランに一緒に行ったりとか、うん、そういう横のつながりが あるから今はすごく食が面白いっていう
時代によって変わると
そう、
うん、
当時の文章はそういう話だったの、
うん、
でなんかそれを読んでいて私は今回この特集の取材をして、
うん
ひろしさん2020年代のストリートは山にありますよということを
あなるほどね
すごい感じたんですね
そこにつながってくるんだ
そうそうそうそう
そうか
山につながっている
そうかトレランって山走りって意味なんだ
あそうだよ
え
そういう話かな
今の熱のこもったお話を聞いて出てきた感想はそれな、
うん、なんか去年一昨年とウルトラライトハイキング特集を WWD やったんですけど、
うん、
なんかその時も去年の多分ポッドキャストでなんか今かつての裏原少年がみんな山にいると思うんですみたいな
おっしゃってましたね
そうなんですで私にえお前ガレージブランド何も知らないでファッションの編集者とかちゃんとやらおかしいぜって言ってきた人も裏原少年でトレイルランナーなんですけど、
うん、
だからなんかそういうかつての裏原少年がみんな山にいるっていうか
なるほど、ね、
むしろ山こそがこうストリートが今生まれる場所になっているのだなと
連帯的どうなの？その当時の原宿はみんな20代がやってたんでしょうけど、
うん、
今その人たちがそのまま年取ってやってるっていうような形なのかそれとも山に若者が行ってるのかどんな感じなの？
この年代のバラエティっていうのはどんな感じなの？
まあ、正直ねこの大多数は40代50代圧倒的に男性っていう感じ、う
ん、まあ裏腹世代みたいな
そうそうそうそうそう、うん、っていうのはまあ圧倒的なんですけど、
うん、
でも私先週陣馬山から高尾山にいたんですけど、まあ、やっぱりね若い人去年とかよりも増えてるような実感が私はありました。
あそう、陣馬山陣馬山高尾山がメッカなのそのトレランの
あそこ結構メッカのルートですよね、
うん
うん、
確かにね俺もね高尾八王子はね、うん、あの知り合いの人が住んでて、
うん
住んでるんだけど、
うん、
確かに高尾はなんかあの盛り上がってるらしいね、
うん、移住者増えてるの。あ移住者が増えてるって意味ね、
うん、
はい、
うん
うん、
その一つがこういうトレランとか、
うん、ハイカーの人とかでしょ。
そうアクティビティがすごい豊かで、うんまあ、東京からももちろんあの東京にアクセスいいから、
うん、
通勤できるじゃないですか、
はい、
なのにこういうその豊かなアクティビティがいっぱいあってっていう聞いた、
まあ、以前だったらサーフィンが好きだから鎌倉に引っ越しましたみたいな感じが高尾になってるみたいな感じですか。
まさに
本当にそうなんだ。
なんかね、それを取材した高尾ビールの社長さんが2015年に都内の23区内から高尾に引っ越した方、2015年に引っ越した方なんですけど、
うん、
その方が、まあ、ちょっと高尾の前っておそらく鎌倉だったんだと思うんですけどっていう言い方をまさにされていたので、
はい、
そういう感じ。
あ
高尾そんな今行けてんだ。
そんじゃあなんかオーガニックのカフェ開いちゃったりしてるんだみんなこう
ちょっとなんか鎌倉の人に対するさすごいなんか偏見を感じるけど
海でヨガでもやるのかなみたいな
すごい偏見を感じる、林さんの意地悪な一面を深く感じますね。
いやいや、なんとなくそんなイメージが、
まあ、でもあれですよ高尾ビールの社長さんそれこそエクセルでお知り合いの移住者 の表を作って、リストがあるわけ。そうですね、今は2011年からの累計で仲間内だけで38人ですねっておっしゃってました、
うん、へえ。やっぱり東京の人たちが気軽にトレランやるっていうと高尾になると。
高尾か丹沢か、うん、反応なんじゃないですかね、奥多摩か、ね、
うんうん、トレランに向いてるなんかあれってあるの、そのコースっていうか
向いてるコース、
なんか山、
あんまりこう何激しすぎない、急登、がきつすぎないとかさ、
やっぱそうなんじゃないですかね、
うん
うん、これあれですよ、特集作っておいて前提として言うの忘れていた、私別にトレランをすごいしてるとかでは全くなくて、
うん、
なんか作ったのに申し訳ないなと思って、先週神馬さんから高尾に行くときにちょっと走れるところを走ってみたりしたんですけど、
はい、
そしたらもう最終的にはもうなんかもう高尾のあたりで膝が痛いよみたいな、
まあ別にそれはいいんじゃないですか、
俺も昨日ジョギングしたよ。
おいいじゃん、
そしたらやっぱりまた同じところが痛くなっちゃって、
うん、
膝裏が。
何何、膝裏新スプリント、
何それ新スプリント、
なんかそういうさ ランナー膝みたいなやつ。
そんなじゃない
そんなやってないよ、
ただの運動不足10年の運動不足やったの
同じところが10年前のフルマラソンで痛めたところが、
そんな
古傷が、
うん、そんな古傷ないでしょちょっとタコに戻したいんだけど、
は
い、で他校にそういう何いろんな拠点ができてるわけ、その移住者が増えて、
まあ、
いくつかのうちの一つってことだもんね、トレラン。あでも聖地なんだ。
聖地なんでしょ、
まあ、聖地と言っていいんだと、まあ、やっぱさ圧倒的に多分関東圏の人が参加人口としては多いんだと思うの、
うん、
他校行きやすいもんね。
あそうね、
うん、京王線からもさ中央線からも行けるしさ、
で車がなくてもいいしさ、
うん、
そうだと思います。
ファッション的にはどうなんですか、そのトレランっていうのは。いやどんな格好してんの。
これね、うん、この特集を読んでいただくとスナップページも載ってますから、
うん、このさ俺がさこのスナップページ見てさ、
うん、
これザック、
うん、
このなんか変なベストみたいなザック、
ベスト型ザックね、
うん、小さいやつね、うん、
これみんな着てるよね。
そう
これ、 これ何入れてんのみんな。
さすが横山さん気になっちゃうそこお目が高い、
うん、何入ってんのこれ。
これはね水をまず入れるでしょ、
うん
うん、
であとこうエネルギー足りなくなっちゃったら走れなくなるから、うん、そういうエネルギージェルみたいなやつ入れるでしょ、
うん、
でもしも、まあ、その日の天気とかどれだけの距離行くかにもよるけど、うん、もしも雨降ったら用にレインシェルとか入ってる人は入ってるでしょ、
うんうんうん、
であとこうもしもビバークしなきゃいけない時用に、うん、こうなんか被るとあったかい銀色のなんかワシャワシャした、
あ、はい、あアルミ箔みたいなやつ、
そうそうそうとか入れそこまで考えて入れる人は入れるんだろうし、まあ入れない、まあ、それは考え方によるんだろうけど、
まあ、極めて軽装ですよね。登山客みたいな重いリックを背負ってるわけじゃないからね、
うん、
これさ、うん、このなんてみんなさスナップ見るとさ、
うん、
そのショートパンツか、うん、あるいはスパッツ、
うん、
とこのだからリュック、
うん、
これなんていうのこのザこのおなんていうのこのちっちゃい、
まあ、ハイドレーションパックとか行ったりとか、ランニングベストとか行ったりとか。
ランニングベストだから他荷物みんな持ってないじゃん。あとまあ帽子かぶるキャップぐらいじゃん、
うん、
すごい身軽なんだね。
そうです。これをですねこの特集で紹介している高尾ベース、マウント高尾ベースキャンプというところのロッカーに預けて、
うんうんうん、
他の荷物を。
なるほどなるほど。
でなんなら靴持ってない人はそこで靴とか借りて、
うんうん、
このランニングベストも持ってない人はそこで借りて、
うんうん、あそういうこと。
どちらも1日330円で借りれますから。
安
っ、うん、うちの夫も特集この特集読ませてなんかどこが一番印象的だったって聞いたら、なんだろうこの1日330円で靴が借りれるところって言ってて、そこじゃないよって私は思ったんですけど、
うん、いやコインロッカーより安いね駅の。あ、
そうね、う
ん、
そうですね、
うん、
はい。あでそこで預けてで、うん、山を走って帰ってきてシャワーを浴びてビール飲んでカレー食べて帰るという。
なるほど、健康的だね。
健康的ですね、
うん、ちょっとやってみたくなるね。
やってみたくなった、
うん、
やろうよ、
うん、いやちょっと膝がちょっといやこのみんな結構何一人で走る人っていうよりも、
うん、
結構みんな仲間内っていう感じな。
いや全然別に高尾だと一人で走ってる人いっぱいいるんですけど、
仲間と走る人もいる。
今でも仲間内の方とかもいらっしゃるし、
なるほど、まあ、ここ拠点があるからここで仲良くなったりってことも当然あるんだろうね。
あそうこの高尾ベースに来るとそこでお友達ができて、 でそこからじゃあ今度一緒に行きましょうとか、あの高尾ベースのランニングクラブで走ったコースだったら道も分かってて危なくないから一緒に行きましょうとか多分なるんだと思うんですね、うん、でね私このスナップやってね感銘を受けたこと、うん、誰一人断られなかった。
あスナップを、
はい、
あーオープンマインドなんだ。
オープンマインドなんだよ。もうさ原宿のさ あの、うん、面角の前とかで結構やるじゃないですか我々、まあ、スナップを、うん、
まあ、普通は嫌だよねだってその写真にさ、うん、撮られるのって、ね、
猛烈に断られるじゃないですか、うんうん、そこをなんとかって言って、うんうん、いやもう本当どうしても撮りたいんです、うん、今あなたをみたいな風にして撮りますけど、うんうんうん、今回はねこんな正直ねWWD のことをご存知の方もいらっしゃいましたし、うん、全く何ですか、うん、海のものですか山のものですかっていう方ももちろんたくさんいらっしゃいましたけれど、うんうん、誰一人断られず、あいいですよって。
すごいね。だって結構さなんかねちょっとなんか軽装だし、うん、あとなんか結構場合によってはさも う,
そうもう滝のように汗がね汗止めてすいませんみたいなおじさんとかも、
ね、女性だったらメイクだってさ、うん、色々あるけど全然断んないんだね。
そう
これどこで撮ったっていうかその山の頂上で撮ったとか走る前に撮ったとかなんかあんのこれ。
これはですね、うん、あの小仏城山というですね、
ああ高尾
のね、神馬山と高尾をつなぐ、うんうん、なんでしょう何個かあるピークのうちの一番高尾側の、うんうん、よくトレイルランナーさんがいらっしゃるところだなと前からよく歩いていた時に思ったのでそこで撮ったんですけど。
じゃあもう結構走ってきた人だねこれみんな。
そうです、
うん、そうですね。すごいな。
そうです。でこの特集で一番頑張ったのは私ではなくてそのそこまでそう、はい、カメラ何個も重いレンズを持って上がってくれた新江さんです。
フォトグラファーのね。
そうです。
へえ。
これなんですよ。
土日
これはね確かに日曜日。
日曜日に行ってきたんだ。
はい。
天気も良くて。
そうなんです。
でたくさんいて。
いや正直ねそんなにいない日だった、うん。
あいなかったの。
多分ね埼玉でなんだっけな彩の国っていう有名なレースがあった週かな、
うん、
だから今週今週はいないですよねっていろんな方に言われて大変ですねとか ありがとうございますこちらのことまで気遣っていただいて。いやだからねやっぱ走ってると皆さんいい人なんだなと思って、うん、心が前向きになって、
うん、ああなるほどね。
写真撮って何に使うの怪しくないとか。いやもちろんこういう時代ですからね、うん、そういう気持ちを疑いの気持ちを持つって大事ですけれども、うん、まあ、非常にこう前向きな気持ちで受け入れていただいて。
なるほどね。
私もうすっかりこの、うん、このシーンに魅了されました、
うん、
トレランシューズと、
はい、
さっき横山さんの、ね、水入れて背負ってる小さなパッあの、うん、ベストみたいなのってあったけど普通のランニングって格好としては何が違うんですか。
まあ、正直着てる服とかそんな変わんないですよね。
ウェアとかそんな変わんないの。
うん、
うん、
まあでもやっぱそのハイドレーションのパックとそのベ、うん、ランニングベストと、
うん、ものが収納できるランニングベスト、
そうそうそう、
うん、
トレランシューズと、
うん、
まああと GPS の時計をつけていらしたりとか。
あ GPS の時計つけてる人多いんだ。
遭難対策、
まあ、アップルウォッチとかじゃなくて
うん、なんだっけ
ガーミンとか、
はい、スーツとか、まあ、やっぱ道が分かるじゃんね。あこことかあと自分が走ったログも取れるじゃないですか。
うん、
そうなんだ。
うん、心拍上がってんだとか、うん、もうまあ、それもアップルウォッチで取れるっちゃ取れるけど、うん、
トレランのシューズっていうのはその普通のランニングシューズと登山靴の合いの子みたいな感じなんですか。
まあ、ランニングシューズと登山靴の合いの子というかランニングシューズと一番違うのがあのソール、うん、アウトソールの、
うんうん、
この何ですかラグって言って分かります。
分かんない。
このデコボコあるじゃん、
うん、
こう滑り止めみたいなデコボコ、
うん、
あのデコボコの深さ正直マチバキのランニング。あこれこれトレランシューズじゃん横山さ ん, そうなんだ。
これトレランシューズな
んだ、うんう
ん、ミシュラン。
ミシュランあこれはまあミシュランというか水のウェーブで、
うん、
これトレランシューズなんだ。
えそうだと思うよ。
トレランしよう。
これさあれじゃない、つま、うん、先の方はさ三角が厚いてんじゃん。
うん
でもさ、はいはい、こっちかかとの方三角がかかと向いてるじゃんね。
これが普通のランニングシューズです。
ああ
ゲルカヤノ。
これ今あのゲルカヤノと水のウェーブを比べてるんですけど、うん、水のウェーブなんとかを比べてるんですけど
ラグの深さとか配置は全然違いますよね。
ソールのね あのなんかこう
ギザギザの深さが違う、ギザギザ
の深さの方向とかも違うし、うん、方向なんかこのギザギザの形も特徴だし、特徴的だし、
うん、
こう方向もね、うん、あっち行ったりこっち行ったり、あ、これがトレランなんだ。
そうなんです。
軽いよね。でもね、
うん、これめっちゃ履きやすい。あ、これもう一個買おうじゃん。
トレランのシューズっていうのは何を履いてる人が一番多いんですか？
あ、トレランシューズの名品というかさ、
まあ、非常にそこは今あれなんですよ、
混戦状態、
混戦状態で、
うん、主だったブランドというか、
まあ、他の方も多いですし、
他、
ええ、
うん、
でやっぱこのノースフェイスが今年から強化しているようでノースフェイスの方もいらっしゃいますし、
うん、
あとなんだこの非常にこう感度高めの方ですと、うん、ノーマルっていうですね、
うん、
ノーマル
ブランドを履いてらっしゃる方、
どこのブランドなのノーマルって？
それはね、カンペールがやってるんですよ。
あ、カンペールってあのスペインの
マヨリカとマヨルカ島発の、
はい、
このカンペール、
おしゃれ靴、おしゃれコンフォート靴メーカーっていうイメージありません？
うん、ある、
うん。
でもね、このカンペールがこのトレイルランナーたちはその名を聞いてビビる、あとスキーモの選手たちもその名を聞いてビビる、うん、キリアン・ジョルネというですね、世界一の山岳アスリートがいるんですよ、
うん、
ピレネの山小屋生まれの。でその人がずっとあのパフォーマンスの他のブランドの契約アスリートだったんですけど、
うん、
なんかその人がね、その契約が満了しまして、とってもいい関係ありがとうございましたみたいな投稿を2021年ぐらいにされてたんですけど、
うん、
でどうすんのかなみたいな話だったら、次一緒に自分のプロジェクトをやるんだっていう話だったのが、で組んだ相手がカンペールだったの。
へえ、
意外な組み合わせだ。
なんでって思うじゃん、
うん、
カンペールそんなさ、
まあ、コンフォートシューズだからね。
そう、
うん、
そんな競技性の高いシューズ、うん、大丈夫みたいな余計なお世話ですけど、
うんうんう
ん、っていうことで、なんでカンペールと組んでるんですかっていうことを、
はい、まあね、詳細を読み知りたい人は、うん、この WWD ジャパン読んでいただいてね。
そうですね、
うん、インタビューしてんだ。
キリアン・ジョルネさんにはもちろんごめんなさいしてないんですけど、
うん、
そのキリアンさんを口説いたと言われているこの人もトレイルランナーの、ずっとカンペールの養殖をに就かれていた、そのノーマルという会社の CEO がメールでインタビューしてくれました。
なるほど、
はい、
すごいね、よくやるね。
そうですね、
なるほどね。
で、まあ、あと他のシューズでいうとメレルを履いている人がいたりとか、
あれサロモンは、
あ、さあ、もう私忘れて、まあ、ごめんなさい、サロモンがめちゃめちゃ
なかなか出てこないなと思って
んだけど、ごめんなさい、うん、
サロモンってそもそも何す、
まあ、スキーとか山とか、
ああ
れなんですよ、
はい、
スキーのメーカー で、
うんうん、
でああいう歩くスキーあるじゃん、
うん、
クロスカントリー、うんうん、あれの靴が暖冬の冬に余っちゃって、
うんうん、
これを夏山用の靴にしたらいけるんじゃないかってことで転用したらいけたんですよ。
いけたの。
でそう言って始まったサロモンの靴をあれなんですよ、そういうトレイルランニングっていう当時言い方ではなかったけど、そういう山を走る系の競技の人たちがサロモンのあの靴いいらしいぞみたいになって、
あ、なるほどね、広がっていったの。
そう、口コミで広がっていって、でサロモン側も、あ、そういう山を走るニーズがあるんだったらそこに向けてちゃんと開発をいたしましょうみたいなことになって、で2000年代にそういう開発を始めて、でサロモンがガチでそういう靴を出した翌年に、あの UTMB っていうその世界一の山岳レースという、トレランのレースの世界一と言われるレースが始まったという話だったような、うんうん、
アルプスの、
そう、うん、アルプスというかモンブランですね、
うん、
モンブランの周り一周。
なるほど。え、それでさ、その今結構山系のブランドが、山系がルーツ の、
うん、
あのメーカーが多かったけど、
うん、
ランニング系っていうのはあんまりないんだ。だからアシックスとかさ、
うん、
水野っていうのはあんまりトレランのシューズ出してないの。
でもどうなのかな。
結構いいよ、アシックスとかニューバランスとか、
うん、あるんだ。
あのレースとかあると結構履いてる人多い。
あ、トレランシューズ、
うん、
じゃ結構ランニングシューズメーカー、
ナイキもあるし、もちろん
ナイキ、ランニングルーツのところもあれば、
うん、
山系のところもあれば、
うん、
まあ、あと新興勢力みたいのもあれば、
うん、
っていうのが結構いろんなところが作ってんだね、トレランシューズって。そしてそれぞれがみんな結構なんか ていうファンを抱えてんだね。
そうです。
俺の間違ってたらごめんなさいだけど、俺の印象だとちょっとこの特集出てるのは別にして、うん、トレランシューズはランニングシューズよりなんか派手な印象が、
うん、
カラーが、
カラーがね、確かにおしゃれだね、うん、
いやなんかおしゃれっていうかさ、
おしゃれ
っ
ていうか派手、うん、
派手なんだ、
うん、色が
アルトラっていうシューズをですねよくトレイルランナーさん履かれてるんですけど、
磯君さんも履いてたよね一時期。
あ、そうそう、今も履いてるんですけど、
うん、
トレイルランナーじゃないけどハイカーとして履いてるんですけど、
うん、
なんかそこの靴の話でよくトレイルランニング界隈の人たちがなんか愛を持ってもうアルトラのこと好きすぎてこういう言い方をされるんですけど、うん、本当になんかこう派手すぎる奇妙な色合わせをアルトラ出してくるからみたいなことを、何でしょう、例えばこう、
うんうん、
なんだ黄緑かける赤みたいな、
うん、なん
だ、うん、黄色かける水色みたいな、視認性すごい視認性が高いみたいな、
うん、
で、まあ、それだからなんかこうおしゃれとかそういうことじゃなくて山での視認性とかを大事にしてきたブランドさん、多分ホカとかも最初ってそういう感じの靴多かったと思うんですけど、
うん、
なんかそこがだんだんこう街でも履かれるようになり、
あれ最近落ち着いたトーンが多いよ。
そうそうそう、うん、
うん、
というねのがあったりとかという大変楽しい取材だったんですよ。
そうね、でもなんかさ、このとにかくさ、
うん、
もう俺なんて平地を走るのでもさ、
うん、
膝裏を痛めるわけだからさ、うん、山なんか走ったらさ無理だよっていう人にはとかいるでしょ
うか、うん、
山はちょっとみたいな、
うん、
ハードル高すぎてみたい な,
なんか、ね、
ランナーから始める人が平地のランナーから始める人が多いんですか。
ハードル高そう。
あ、それが一番多いという話ではありました。
あー、うんうん、ロードランをやっていてトレランもやってみようかなと。
上級者だ。
でも最近の若者はトレランというものに憧れてゼロから始める人も
います。あ、最初からトレラン、
うん
うん、山登りやっててトレラン行く人っていうのは
そこはねそんなにいないという話です、ね、
それはいないんだ、
うん、
じゃあ基本的に山登る人とトレランっていうのはあんまりこう、まあ、人種としてはっていうか違う、
まあ、でもなんかウルトラライトハイキングとはなんかだいぶ近しいのありますけどね、
うん
うん、でもなんかよくありますよね山のマナー問題でトレイルランナーは後ろから何も言わずに追い抜いていくのが嫌だとか、
ね、追い抜いていくとか山道狭いんだよね、
うん、山を舐めるなおじさんが怒ってるみたいな、
ね、昔のスキーヤーとスノボーの人たちが仲悪かったみたいなやつだ、
うん、あ、まあ、仲良くやりたい、
あ、
うん、いやまあみんなのもの、
ね、
うん、
なんかそういうこともまああるんですけど、そういう諍いとかも正直、
はい、諍いもある。
ただね、なんか私ここのカルチャーってすごいなと思うのは、なんかみんなね自助意識が高いという、自助意識っていうの自立意識って言った方がいいのか、
自立、
うん、
なんかね私の知り合いのスキーで知り合ったおじさんとかもなんかね自分はレース出ないんだけどすごいボランティアされたりとか、スイーパーっていうなんかその最後になんか一番後ろの人もういないかなみたいな、この、
うんうん、
このやってく最後に走る人とかのボランティアをすごいされて、え、なんなんだこれみたいな、なんか正直さ、さっきのキャピタリズムの話じゃないけど今の時代ってさ、なんていうの、こうサービス、お金払った俺はお客様なんだからサービスを受けて当然だみたいな意識の方が強いと思うんですよ。でそういう正直コミュニティって多いなって思うんだけど、
お客様意識みたいなね。
そうそうそうそう、なんかさちょっと不手際があると、俺は金払ってんのになんだその不手際はみたいな、
うんうんうん、
いやそんな頑張ってんだからそんな、なんつーの、これ例えばスキー場とかに対してもさ、そんなこん金払ってんだからちゃんとリフト動かせよとか、いや相手も頑張って動かそうとはしてるんだと思うよとか私は思ったりするんですけど、うんうん、なんかそういうお客様意識じゃなくって、この界隈の人たちってちゃんと自分たちでこのコミュニティを成り立たせなきゃいけないっていう意識がすごく強いなと思って。
ああ、なるほどなるほど、みんなでやって
こうという、ま、そうそうそう、その
なるほど、ね、
トレイルを補修するとか、なんならお金払ってトレイル補修しに行くツアーとかあって、
うん、なるほどね、はあ、
まあ、正直別にそれはその 自立意識っていうよりもそこのコミュニティにいると楽しいとかもあると思うんですけど、
うん、
なんかねそれも びっくりした。
参加意識が高いのかもしれないですね。
そうそう、だから、うん、まあ、それも、うん、まあ、自己表現とかいう話と同じなんだと思うんだけど、
うん、なるほどね、うん、どうですか林さんは。
だからちょうど今過渡期というか、
うん、
ちょうどなんだろうね、まだ固まってないんでしょうね、そういうカルチャーがね。
あ、そうだね、
うんうん、本当にこの数年で、
あ、なるほど、
参入してきた人がいっぱいいる、どっちにこう行くかっていうのは、
うん
うん、
まあ、1990年代以降の日本だと、日本だとね、
うん、
ものだから
新しいよね。
そうそうそうそう、う
ん、新しい、
うん、
ジャンルとしては。
そう、
じゃあもう乗るしかない、この
ビッグウェーブに
っていう人が増えてくるとちょっと乱れてくるのかもね。
うん、うん、
はい、
乱れてくる、
いや、俺みたいな、とりあえずウェーブ乗っとけみたいなさ、
うん、
この全くなんていうの、自助意識っていうかさとりあえずウェーブに乗りたいだけのさ。
でも多分山とか走るときっとそういう気持ちになるんだと思うよ。あ、なんか綺麗な道を走れるっていうのはゴミを落としていかないとか誰かが拾ってくれたんだなとか。
そうか、
サーファーとかってなんかあれじゃ、海から上がった時に手に取れるだけ1日それだけ分のゴミだけ持って帰るとかいう人いるじゃん。
確かに渡辺ゴールドウィンの渡辺社長もよくそうやっておっしゃってますね。やっぱりこうね、こうであることでそういう環境意識も高まるみたいなね、
うん、あ、そうだと思う、
はい、なるほどね、
うん、
今回表紙学 MC さんなんです。
はい、
中にも出てるね、
インタビューも出ていただいて、
うん、
これにいろいろ取材してる中でサロモンのね、
うん、
マーケティングマネージャーさんに、あ、最近学 MC さんがよくサロモンがサポートしてるレースに出ていただいてますよっていうことを、
あ、そうなんだ、教えてもらったんだ、それ
教えていただいたのを、
うん、
お、これは耳寄りと思って、
うん、
で聞いてみたらまさにコロナ以降ロードランするようになって、サッカーできなくなっちゃったから、サッカーお好きなんだけど、うん、ロードランできなくなっちゃって、でそこからマラソン、フルマラソン出て、その次にトレランも始めたんですよっていう話だったから、で、まあ、言わずと知れた日本のヒップホップミュージシャンなわけじゃないですか、
うん、
まあ、だから非常に今のこのカルチャー感を表現していただくのにいい方だなと思って、
うん、
この表紙、その緑の山の中を走ってるみたいなところなんだけど、うん、これどこで撮ったんですか。
これ伊豆のですね、
うん、
金柑山、
金柑山
というところがありまして、
うん、トレランが盛んなところなんですか。
これね、伊豆トレイルジャーニーっていう有名なレースの通り道、うん、
へ
ー、
でまさに学 MC さんは去年の冬そのレースに出られてて、
うん、
まあ、ここはまさに通りましたよって、
へ
ー、おっしゃってました。ここね、とっても素敵なところで、富士山もその日ちょっとちょびっと上の方しか見えなかったけど、富士山見えたりとか、
うん、
芦ノ湖見えたりとか、
へー、
あとなんだ、あの駿河湾、
はいはいはい、
も見えたりとか、
へ、
とても素敵なところです。
表紙かっこいいよね、すごく、なんかね、
ありがとうございます。
うちの紙面でないような表紙で新鮮な感じで、うん、緑のフレッシュな、
緑、やっぱ緑は目に優しいですね、
うん
うん、
人がやっぱいるから余計俺はいいと、
確かに、
うん、風景だけだとさよく分かんないんだけど、
うん、
人がこう入って走って降りてきてるっていうのでちょっとなんか
ポイントになってね、
うんうん、いや面白い表紙だなと思いますね。
ありがとうございます、
はい、
という、あと私も最後にこれだけは言わせてっていうことを言っていいですか、
はい、
この特集を通じて大学時代の友人に再会しました。
どういうことですか。連絡があったんですか、これを見て。
違うんです、マイルストーンさんっていう大阪のブランドさん
に。これ気になるよね、大阪のこのショップでしょ。
そう、
うん、
あ、ショップじゃない、オフィスなのこれ、ショップ兼オフィス、
ショップなんです、
うんう
ん、
この中に同級生がいるってことですか。
そうなんです。
それ、取材に行ったらたまたまいたってことなの。
いや正直ね、取材に行くちょっと前、このトレラン特集の構想を練っている段階で、
うん、
このフェイスブックに、あれ、あの子がここに転職しましたみたいなことをちょっと前に上げていた、あれってこれなんだっけ、どうなんだっけみたいな、
うん、
って思ったら、
うん、
いやでも人違いかもしれないしなみたいな、名前が同じだけだったらどうしようとか思っていたら、
うん、
本人でした。
何年ぶりやったんですか。
おそらく15年ぶりぐらい、
うん、
最後にお会いしたのは大相撲を見に行って以来。
もともと何やってた人だったの。
あ、東京で普通にこういうスポーツ系ではない、確かそうスポーツ系ではなかったと思うんだけど、会社に勤めていらして、
うん、
でもその後多分そういうアクティビティがお好きになって、
うん、
転職されて、ここの前にも転職されて、でそして今年からマイルストーンにいらっしゃると。
どっちの人だ、
この向かって左の
女性でしょ。
あ、女性の方、
うん、でなんとね、
うん、
もう非常にこのお会いするとね、こう身長とかも小柄で、
うん、
とても可愛らしい方なんだけど、
うん、
あれなんです、もう100マイルなんて全然ホイホイ走れちゃうみたいな。
100マイルってのは160キロってことですか。
そうです。で一番ビビったのはなんかここのブランドのなんかブログやってらっしゃるんだけど、
うん、
それで確か書いてあったんだけど、なんかの投稿にこのはるかちゃんっていうんだけど、はるかちゃんはどっかの週でこの週末に100マイル走った後に次の週末に110キロみたいな、
う
ん、
あ
どんなことみたいな、
うん、
健脚すぎないみたいな。
ランニング走ってた時、
ええ、
せいぜい一月100キロ。
そうですよね
一月で100キロ、
ええええ、そうだと思います、
うん、
いやでも100キロそれ大したもんですよ、
うん、夜とか朝も走ってたんで、
ええ、うん、
それを1日
そうですね、
俺の1ヶ月の努力を1日で
2週間連続でやっちゃうというね、
うん、
100キロって1日で走れんの、
うん、
ずっと走り続けてれば、うん、
160で37時間とかおっしゃった気がします、
うん、
寝てないじゃん。
まあちょっと片目で寝ながら走ったりとか、まあ、ちょびっとエイドで寝たりとかされるんだと思いますよ、
うん
う
ん、
うわ意味わかんないんだけど。
でもね、あれなんだって、ちゃんと準備すれば誰でも100キロ走れますって、
うん、あのなんだっけ、夏やってるチャリティーの番組なんだっけ、
ああ、の
24時間テレビで走ってんのとあれ何キロぐらい走ってんの。
100キロじゃん。
100キロなの？
あれ100キロなの？
100キロじゃない。
いやあれってさ、ランナーによって距離設定されるよね。
ああ違うのか、
うん、
距離じゃないんだけど、
あれ24時間走ってるのか、
うん、
あ、いや危ないと思うよ
まあ
いや、まあ、ちゃんと準備しないと危ないと思う、うん、
いきなりやるわけじゃないけどね、
うん、横山さんとか私がやったらダメよ、
うん、
ちょっとさ最後さ1個聞かせてもらっていい、うん、そのトレイルなんて山走りなわけじゃん、
うん、
その何コースがあるの、その登山みたいに、
うん、
だいたいほら登山もだいたいさ
パリじゃない、
そうそう、なんかあるの、ルートっていうの。
でもこの間今も奥多摩でまだ見つかってない遭難の方いるけど、
うん、
あれ多分バリのルートで行かれて、
あ、トレイルランにもバリルートがあるんだ、
うん、まあでもバリ、まあなんて、うん、まあいろいろルートはあって、
あ、これだから俺が例えば、うん、よしトレイルランするぞって言って、
うん、
あの高尾山に行ったら、
うん、
こう一応ルートがあるんだ。
登山道はあるでしょ、
うん、高尾山にはバリはないんじゃないかな。
ああ
、あんのかな。
登山道を走るんだ、う
ん、登山道を走るんじゃない
。いや待てよ、バリはないなんてことないね。そこら辺の斜面を走ったらそれはバリなんだから、高尾山にもバリはあります。
ある、
はい、
あ、じゃあ ルートはあるし、それから外れるバリエーションルートっていうのもあの ないわけじゃない、ないんだね、
まあ、それこそこういう高尾ベースペースとかに行くと推奨コースみたいなのはいくつか教えて、なんていうの、その総力別でいくつも教えてくださるから。
なるほどね。
やっぱりね、そういう危険、ロードを走るのとは違う危険があるので、人と走る必要があるし、だからこそこういうコミュニティ感、カルチャー感が出やすいんだと思う。
なるほどね。一人で走ると危ないもんね。
うん、
あ、了解です。はい、というわけで、はい、今日は1時間近く、1時間以上、
まあ、最初のね万博の話長かったから、
はい、
万博で20分ぐらい話、
はいはい、というわけでね、
はい、
今日は、
はい、
あの磯君さんの
トレイルランという、そうだからこの特集を皆様もお手に取っていただきたいということで、
はい、
はい、
わかりました。
URL 確認してください。はい、どうもありがとうございました。
それではまた来週。